愛媛大学研究室からこんにちは。
理系的な内容にもですね、それから人間のその本質に関わるような部分、その両方が興味があったわけですね。それでその両方をやるにはどの学問分野が一番いいかなと思った時に心理学だったんですね。心理学というのは、そのデータを持って何が正しいかということをこう証明していく学問なんですけれども、それと同時にその人間というその非常に泥臭い部分を扱うものであるという、そういう部分からその心理学っていうものがいいんではないかということで、この方向に進んだというのがありますね。
皆さん、こんにちは。寺尾栄子です。今週は、教育学部教育心理学の富田英二准教授にご出演いただき、先生が研究されている話し合いの力について伺います。富田先生、心理学というのは、私のイメージでは、理系的というよりは、文系のイメージだったんですけれども、理系の要素というのは多いんですか？
そうですね。両方の側面がありまして、そうですね。まず心理学がもともと生まれた理由が、その哲学、心というものを扱う一分野として哲学がありますけども、その哲学の、学者さんたちが、その一部の人たちがですね、科学的な研究に基づいて心を明らかにするべきだと考えたわけですね。なので、心理学が生まれたその理由ですね。そこにはやっぱり科学的な研究としての学問っていうのがもう埋め付けられてるんです。ただ、むしろ生まれた時の方が心理学というのは科学であろうとしすぎたところがありまして、やはりでもそうは言っても泥臭い部分が多いですよね。
そうですよね。
それに人間全般のことを知りたいというよりは、個別のこの人を知りたいと思った時には、科学研究というのは非常に無力なんですね。そういうところもあって、もっともっと人間的な部分を扱う研究も広めていこうという動きも最近は生まれてきています。それが、いわゆる質的心理学と呼ばれるものだったりしますけども、そういう形でかなり幅が広いですね。
やはり千差万別、人の感情はあるということで、学問としては難しい学問じゃないのかなと思うんですが、いかがですか？
個人個人がいろいろな背景を持ってますし、個人がそれぞれ幅を持ってますから、そういういろんな背景とか他の影響だとか、そういったものがこう入り込みやすいですよね。そうなりますと、例えば今目の前にいる100人についてはこういう傾向があるけれども、また別の100人にまた別の場所で同じ質問をした時に違う答えが返ってくるとすれば、研究が非常に難しいわけですね。
先生が心理学に興味を持たれたというのは、その理系の要素もあり、文系の要素もあり、どちらも好きだったということもあるかと思うんですけれども、他にも何かきっかけはあったんですか？
そうですね。やはり、ほとんどの心理学を目指す、人っていうのはですね、何かしらやっぱり、人間関係であったりとか、もしくは自分の気持ちであるとか、そういったところに、こだわりがあったりとか、悩んだ経験があったりとか、巻き込まれてしまったりとか、そういったことがあることが多いと思うんですよ。で、僕自身の場合もですね、やはりその家庭の中がごたごたしてたりとかですね、近所の人たちがですね、何かしらこういろんなこう悩みを抱えてたりとか、そういったものを、近くで見ていたってことがありますね。それで、僕自身の気持ちを解明したいというよりはですね、そういう、人間関係というものをもう少しこう整理をして見る方法はないものかとかですね、どうしてややこしくなってしまうのかっていうのをですね、もうちょっとこう引き目で見てみたいっていう気持ちはありました。
心理学を学ぼうと思って、香川大学にお勧めになられたんですか？
成り行きで香川大学に行ったっていうところはあります。
でもそこである恩師の方との出会いがあったというふうに伺っていますが。
そうですね。それは本当ラッキーでした。
どういった方だったんですか？
その先生はネズミの研究の大家だったんですけども、ネズミに教えてもらいなさいということをいつも言われてました。
ネズミからどういったことを教えてもらうんですか？
どういったことって多分人によって違うんですけども、その動物実験はですね、非常にこうデリケートなんですよね。一つはその お腹を減らせて実験をするんですね、はい、ネズミの。例えば通常体重の、まあ、5% から 10% をですね、減らした状態で、実験を始めるわけですね。じゃないと、学習をしないんですね、ネズミが。
もう極限といいますか、はい、何かこう欲求が出るような状態に持っていくわけですかね、
はい、例えば、ね、10% って言いますと70キロの人が63キロの状態ですから、
はい、
もうそれはそれはすごい状態ですよ、ね、
はい、
なので、ネズミの方 もう目が血走した状態なわけですね、まあ、いつも目は赤いんですけど、
はい、
でその状態で実験やるので、
はい、
ネズミはもう音だとか、
ええ、
こちらのこう感情の動きだとかそういったものをもうきっちりと掴むんですよね。
敏感に受け取るわけです
か、はい、だからこっちがイライラなんかしてネズミを触るもんならですね、ネズミが飛び上がりますので、
はあ、伝わってるん
ですか、はいはい、だからまさに 禅の修行のような、
はい、
自分のこう精神状態が鏡のようにネズミに反映されるという、本当に辛いですよ。
じゃあ穏やかに接すればネズミもその穏やかに
応
えてくれるという、
はい、はい、そうなんです。
これはネズミの学習心理学というものなんですか。
はい、はい、
あのネズミですとかラットというのはその治療のために用いられる場合も多いかと思うんですけれども、
はい、
そういった心理学としても、
はい、
あのネズミを研究するということがあるんですね。
はい、特に昔は多かったみたいですね。僕の世代で、
はい、
まあ、ネズミを一生懸命、まあ、卒業論文で研究しましたっていう人は数は少ないですね。おそらく普通は動物実験でもですね、鳩を使うことが多いんですね、まあ、たまたまその、私の先生中川先生がネズミの研究者だったので、
はい、
まあ、覚えの悪いネズミを扱わざるを得なかったっていうですね。
ネズミからそうしたことを教えてもらったり、その自分のこう感情の動きみたいなものがこう伝わっていくっていうことをこう学んだりする期間ではあったわけですね。
そうですね、やはりですね、ネズミの研究っていうのは外部と遮断されて、ネズミが行ったことを全ての理由っていうのは実験室内にありますから、そのやっぱ科学研究の基礎を学ぶ上では非常に重要だったんだと思いますね。ですからこう例えば、まあ、うん、いろんな有名な研究者がいますけれども、はい、その研究者ネズミの行動についても何人もいろんな説があるわけですね。その時にそのいろんなその理論がどういった観察の実感をもとに理論にされているのかっていうことが実験をやると非常にわかるんですね。ところが人間ですと幅が広すぎてですね、
はい、
そういった経験は難しいと思うんですね。ですから、まあ、当時は本当に嫌でしたけども、今となっては本当貴重な経験をさせてもらったなと思います。
大学を卒業後は九州大学の大学院で人間環境学研究科に進学されたそうですが、ここではどういった研究をされたんですか。
ここではまあ今の研究と直接つながることになるんですけども、はい、話し合いの研究ですね、
はい、
話し合いがまあどうやったら上手なのかというのもありますし、話し合いがどういうふうに進んでいくかという、そういった、まあ、基礎研究、まあ、そういったものに取り組みました。
当時はそういった研究というのは盛んだったんでしょうか。
いえ、どちらかというとですね、
はい、
まあ、話し合いの研究は泥臭い研究なので、
はい、
あまりなかったですね。やはりその心理学っていうのは先ほど申し上げたように、割とそのかっちりとデータを出してきっちりとデータが出るような、まあ、実験室的な研究が好まれる傾向にあるんですね。もしくはその質問紙をやって質問紙の集計を進めていくような研究ですね、まあ、そういった研究が多かったので、
はい、
その話し合ったプロセスを駆け起こして、その中身を見ていくっていうような研究はかなり少なかったですね。
その話し合いの力をつけるというのはどういうふうにすればといいますか、どういった研究をされてきたんでしょうか。
まあ、話し合いだけじゃないとは思うんですけども、話し合い の自らの、まあ、状況ですね、改善点とかそういったものをどれだけ自分でビビッドに掴んで次に生かそうと思うか、そこがやっぱ大事だってことを分かってます。それぞれそのもうすでに得意な部分もあるし苦手な部分もあって、
はい、
さらに言うと何がいい議論かっていうのはそもそも誰かが決めようがない部分もありますよね。ある程度しか決められませんよね。となると自分たち自身でここを改善しようというのを見つけるしかないんですね。 そういうところがありますんで、ことさらそのどこをどう改善しようかっていうことを学習者自身が掴んでいくことが大事なんですね。ですから、研究者とか、まあ、教育者が、まあ、議論の力を学生につけようと思ったらですね、はい、その学習者が自らその改善点を見つけることをいかにうまく環境を作っているかっていうことが重要なんですね、はい。まあ、先ほどのネズミの話ともつながらないことはないですね。私の場合もネズミが鏡のような役割をしてたわけですけど、それと同じように自分の改善点をモニターする何か装置っていうものをうまく作ってやるっていうことが大事になりますよね。
先生は2008年に愛媛大学教育学部の教育心理学に赴任されてからは、その教員の養成の方にシフトしてらっしゃるそうなんですが、
はい、
今はその大学生の間でもそういった話し合いの力というのをつけるように取り組んでらっしゃると思うんですけれども、
はい、
その中でお感じになることってなりますか？
そうですね、まあ、赴任当時非常に驚いたのは授業がやりやすい、
はい、
非常にやりやすいということですね。
どういった面で？
皆さん真面目に聞いてますし、それからディスカッションしましょうっていうと勝手に始まるんですよね。
あ、はい、でも下準備できてるというか、はいします、
はい、そういうことですね。もちろんグループによっては停滞するところもあるんですけど、はい、それはまあ対応が難しいわけじゃなくてですね、まあ今、ちょうど今4年経ったところですけども、その中でだいぶそのどういうふうに持っていけば話し合いが進むかっていうのは分かりました。つまり、まあ、少なくとも話し合いが嫌な人っていうのはいないように思いますね。いないっていうと、今もし誰か聞いてたら俺は嫌いだったっていう人がいると思うんですけど、まあ、数にしてはやっぱ少ないと思いますね。お互いこう仲間がいるからですね、その仲間と時間を共有して話をするっていうことが、まあ、好きな、そういったイメージですね、僕のイメージでは、はい。ですから、まあ、実際に面接となるとやっぱりみんな苦手意識はありますし、苦手かどうかは別ですよ、苦手意識は少なくともありますし、どうしたらいいんだろうってやっぱりみんな悩んでると思いますね。
その中でこうもう少しこうであればなっていうようなところはありますか？
おしゃべりのレベルは得意なので、
はい、
そこから次に行くという、まあ、少し知らない人もしくは知っててももう少しそのフォーマルな、
はい、
その話し合いもしくは議論というところに行かないと大学生としては物足りないなということですね。つまり社会とつながっていくための準備期間ですよね、はい、大学というのは。ですから、まあ、教員として大事なのは外の世界とつないでやるってことが大事だと思ってるんです、はい、で外の世界とつないで初めて学生はこの喋り方ではダメだとかこれでは伝わらないっていう経験をするわけですよね。ですからそれができるならば教員がそれではダメだというんではなくって、その環境の中に入っていってこれじゃダメだなと気づいてもらえる環境をどう作るかだと思うんです。そのためにまあ授業の中でもですね、例えばまあできるだけ違う人と所属の違う人と組み合わせたりとかですね、あるいはそのなぜそういったことが大事なのかっていう外部を意識させるようなことですね、外部の世界を意識させるような文脈作りっていうのを心がけてます。
やはり今先生はその将来教員を目指している学生さんを指導しているということで、もちろんその仲間内だけではなくていろんなこう関わりを持ってくるであろう人たちと話し合いができるようにということもお考えなんだと思いますが、いい教員を育てるために話し合いの力の指導はもちろんなんですが、また新たな取り組みを始めていらっしゃるそうです。先生、来週また詳しくお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部教育心理学の富田英二准教授にお話を伺います。お楽しみに。